ゆるあかミュージック。
この番組は音楽をもっと楽しむために役立つちょっとアカデミックな知識を皆さんと共有する番組です。
お送りするのは神崎雅代と
平井直之です。はい、では今日の録音を始めましょう。よろしくお願いします。前回からちょっと空いてしまったんですけれども、
はい、
これはなぜかな
ちょっと私があの大流行しているものにかかってしまいまして。
そうだね、
結構長引いてしまいまして。
今はもう大丈夫？
はい、今は大丈夫です。
よかったよかった。
はい、
辛かった？
だいぶ辛かったです
そうだよ、はい、リスケめっちゃしたもんね。
すみません、何回か延期をしていただいて。
そうだよ、まあね、しょうがないよね。
あ、そうですね、
うん、
自宅待機期間が過ぎてからも結構倦怠感が残ってまして、
うん、
ね、2度延期していただいて、
うんうん、
配信遅れてしまいましたね、
うん、まあまあまたここからちょっとずつ、
はい、そうですね、まあ、
最初からそんなにね早いペースでやってないから、
はい、いや、はい、そうです、
ね、のんびり
のんびりいきましょう。
すいません、
いえいえ、
もしね聞いてくださる方がいたら、
はい、
また気長に待ってくださればと思います。
はい、お願いします。
まずですね、はい、前回何やったっけ。
トロバドゥール。
トロバドゥール、
トルベール、
トルベール、あの吟遊詩人の回で、
はい、
ちょっとまた訂正が。
お、
毎回すいませんね。
ね
あのね、アリエノールさんがね嫁いだのが、はい、最初の旦那さんね、
うん、
が、
はい、
フランスに嫁いで、
はい、
ルイ17世って言っちゃったんだけど、
あ、
時代が、
はい、
全然違うね。17世は
桁があれですね、
フランス革命の方まで行っちゃうから、
はい、
ルイ7世の間違いだね。
あ、7ですね。
うーん、全く多分メモ書きにはね7世って書いてあったんだけど、
17
って言っちゃったね、
はい、私も気づかずそのまま。
本当に
今日ももしかしたらペラペラ
ありまくりだよ、
もうありまくるかもしれないですけど、でもまた、はい、
教えていただけたらね、
はい、
うん、いいかと思います。
お願いします。
さあ今日は何について話すんでしたっけ。
楽譜。
楽譜ね、
楽譜法とかですね。
楽譜得意。
得意。
得意じゃない。
得意、
まさよちゃん得意でしょ。
楽譜得意ってどういうことですか。
何、パッと見てパッとできるでしょ。
あ、パッと見てパッと歌えるように、
うん、
訓練してきたつもりですが。
何、それはいつから。
いつからなんでしょうね。でもちっちゃい頃から
ですかね。もう物心ついた頃ぐらいからってこと。
まあ一応見てはいましたよね。その頃にちゃんと読めてたのか。
何歳ぐらい。
でも私遅かったので7歳とかそのもんですかね。
楽譜を読む練習ってこと。ピアノをやってたってこと。
そうですね、なんかエレクトーンとかピアノとかやってましたね。
でソルフェージュの授業もやってたってこと。
うん、特にはやってないですよね。なんとなく見ながら、なんとなくですね。なのでちゃんと勉強したのはやっぱり中学生の時に、音高を受けようと思った時にソルフェージュのレッスンを受け始めた感じですけど、まあおそらく先生と同じく吹奏楽部でなんとなく楽譜を読みながら。
ちょっと待て待て待て、俺音高なんか言ってないからね全然レベルが違うよ
いやいやいやいや、でもそれこそ中学校で私は吹奏楽部始めましたけど、
うん、
その時とかどのくらい分かって読めてたかな、ちょっと覚えてないですね。どうだったかな。
でも吹奏楽部、吹奏楽の場合はさ、単線率がほとんど楽器的に単線率だから、
はいはい、
ピアノほどね難しくはないと思うけど、
同時に鳴らす音が少ないっていう意味では、うん、まあそうですね。
ね、だから俺なんかは全然初見とかも結構苦手だし、
うんうんうんうん、
結構ピアノの譜面なんかは結構読み込まないとできないけど。
あ、なるほど、
うん、
そうか。じゃあまあ確かにピアノっていう音数が多い楽譜を、
うん、
まあ経験上見れていたっていうことは楽譜を読むのに役には立ったかもしれないですね。
苦じゃないでしょ、楽譜読むの。
はい、好きですね。
うん、
たく さん読みたいなって思います。
すごいね。
まあなんか興味ですね。いろんな楽器の楽譜を読んでみるとやっぱり全然知らない種類の楽譜もあったりするので、
うん、
そういうのは、まあ、詳しい人に教えてもらったりその楽器やってる人に聞いたりして知るとちょっと楽しくないですか？
なるほど、
はい、
へえ。なんか俺とかは学生の時にピアノ科のね、
はい、
子たちがやってる譜面とか見せてもらうと、
はい、
どうやって弾いたらいいのか分かんないような譜面とかをね、うん、そのラフマニノフとかさ、ああいうのは全然分かんなかったけどね。
あ、もちろん私も技術的にはそんな弾けないんですけど、
うん、
やっぱり頭の中で立体的に音がイメージできるかっていうのは大事ですよね。
へー、なるほど。そんな楽譜は、
はい、
これまあ現代的にかなり洗練されてるっていうふうに考えていいのかな？
そう思います。
うん、今の楽譜ってさ改めて確認してみるとね、
はい、
どんな特徴があるんでしょうね。
そうですね、今の楽譜一応皆さんが知っている、まあ、西洋の音楽の楽譜だと5本線があって、
5線譜っていうもんね。
はい、5線譜って言いますよね、
うん、
ここに音の高さが示されますよね、
うん、
どこに音符が置かれるかで音の高さが分かりますよね。
そうだね、グラフみたいなもんだよね。
そうですね、うん、一応それで線に書いてあるだけで相対的な高さはなんとなく分かりますし、そこにさらに音符記号、
うん、
トーン記号とか変音記号とかが入ってくると、
うん、
絶対的な音の高さも示せますよね。
うんうん、だからあの今言ってんのは五線譜の上の方に行けば音は高くなるし、
はい、
下の方に行けば音は低くなる。
そうですね。
で、五線のどの音がどの音ってどうかかぶっちゃうけど何の音なのかっていうのを、
はいはい、
例えば
示しますね。
下から2番目の音がソの音ねっていう風に示せば、
はい、G の音を示したいときに G っていう見た目の、
うん、そうね、
トーン記号を書きますね。
そうだね。だから、はい、トーンっていうのはソの音だから、
はい、
そこをソにしましたよっていうとトーン記号の五線譜ができて、
そうですね、
そこを基準に音の高さが、はい、音の高さが確定できるってことかな。
そうですね、
うん、でまたリズムもかなり、
はい、
優秀に分かるよね。
そうですよね、音の長さはっきり分かりますよね。
音かっていうのかな。
そうですね、各音符の長さがどういう風になるかっていうのが、例えば2分音符の半分はもう4分音符と決まってますし、
決まってんね。
4分音符の半分は8分音符と今の楽譜だと決まってますね。
そうだね、まあ、はい、我々はわりかし僕も譜面弱いとはいえ、
うん、
ちっちゃい頃からやってると、
はいはい、昔からピアノとかもね
やってるけど、まあそのあたりは自然に読み書きをしてしまっている部分が、
うん、なるほど、
あるけど、
はい、
改めて大人から書き始めた方とかになると、
はい、
割とそのあたりはしっかりと、
そうですね、
うん、覚えないと
一緒に教えながら感じですよね。
そうだよね、だからレッスンやってたりすると、
はい、
その譜面の長さを無視して、
うんうん、
なんとなくこれぐらいっていう、
うんうん、
自分時間でやってしまう方が、
そうです、
たまにいらっしゃいますよね、
は
い、
うんうん、
ね、だから先生もうちょっと長いのとか言われて、もうその、はい、もうちょっとは、
うん、
このテンポだとこの長さって決まってますっていうような感じなんだけど、うんうん、なかなかそのあたりが腹に落ちてない人もたまにいるかなっていうふうに、
まあ、そうですよね、意外とその体感としてこの長さがこれの半分とかこの長さって決めるというか、頭で分かっていても、
うん、
なかなかそのように歌えないっていうことはもちろんありますよ ね、
そうだ
ね。
だからその譜面の長さが、
はい、
その譜面として理解してない人たちっていうのは、
はい、
音楽のことが嫌いとかできないとかってなんそういうんじゃなくて、
はい、
音楽自分で知って聴いてる音楽っていうのを耳から聴いて、
はい、
こういう音楽だっていう風に自分の中に取り込んで、
はい、
それを出力できるんだけど、
はい、
その譜面を経由しての出力っていうところが、
うんうんうん、
ちょっとこう分かってないところがあるよねっていう、
はい、
で 今日改めてその譜面の話、まあ、はい、今言った現代的な譜面のさらに前の時代の話から始めてもらうんだけど、
はい、
それもよく似たような今言ったようなね、
はい、
その現代的な譜面ではなくって、
はい、
その自分の中にある音楽とか今まで歌い継がれてきた音楽を記録するために生まれてきたものっていうような格好の発声の仕方になってくるよね、
はい、そうですね。
どれくらい前に遡るの？
はい、ずっとやってきた中世、
中世
ですね。
だいぶ中世の本読んだわ俺
これのためにそうですよね。
ほんとなんかちょっと好きになってきた俺
待って、あーよかった、ありがとうございます。
じゃあ別に中世の音楽が好きになってきたわけじゃないよ。
あ、じゃないですか。はい、
なんか何 Amazon プライムとかでさ、
はい、
映画見たりさ、中世の。
おお、すごい。はい、
うん、なんかちょっと面白くなっちゃったりして。
ああ、よかったです。あの長いだけのつまらない時期ではなく、いろいろと面白いことはありますよ ね。
うん、本、最近の本読むと大概そんなんじゃないっていう書き方で書いてる
ね。その通りです。その通りだと思います
だから、はい、まあとはいえ、
はい、
譜面が最初に確認できるのはどれぐらいかな。
今の私たちが譜面と言っていいのか微妙なラインですが、
うん、
一応譜面とされているものが発生した、見られているのは10世紀ぐらいですね。
10世紀、
はい、まあ、
900年ぐらいか。
そうですね、うん、900年代
で。どんな楽譜になってるんですか？
はい、それがですね、
それがですね
私もこう改めて本当に古い楽譜と呼ばれているものを見たら、
うん、
うわこれどうやって歌うんだと正直思ったんですけど。
あれじゃないの、ネウマフってやつじゃないの？
あ、ネウマフ、はい、
ネウマフでしょ。
ネウマフ、
うん、昔ね、はい、あのサックスの先生のね、
はい、
富岡先生っていう先生のね、
はい、
ご自宅にレッスンに行くとね、
はい、
壁にネウマフがね、
はい、
飾ってあってね、そこで覚えた覚えがあるわ。
あ、そうなんですね。
で、どれ、資料があるんでしょ。
はい、
ちょっと見せてくれる？
はい、こちらですね。
どれだ、どの資料見たらいい？
音形ネウマ、
音形ネウマ
という一番初期の、うん、
これは俺が知ってるネウマフじゃないね。
あ、そうですか。
これネウマ？
はい、これネウマフです。
これは文字と落書きだね。
落書きはい、あの歌詞の上にチョンっていうスタッカートみたいな点だったりとか。
これ
何、
この文字はアレルヤって書いたのか。
あ、そうですね、
アレルヤって書いてあって、なんかその後にもじょもじょもじょって普通のこれなんか文字が書いてあるけど、
はい、
その上に、
はい、
もにょもにょってもにょもにょって。
そうですね、あの
棒っつうか。
そうですね、線でこう下向いて
斜めだったり、
斜めだったり
ぐにゃって曲がってたり、
はい、
なんか斜め上の方にずーってなんか何これ。
そうですね
これネウマ、
はい、これ
ちゃうわ俺の知ってるネウマと。
あ、本当ですか。
なんか線がちゃんと書いてあって、
はい、
四角いやつだよ。
あの、ひし形っぽい。
そうそうそう、符筒がね。
ああ、うん、それはもうちょっと今日は後で出てくる、
後から出てくる
計量寄付法っていうものですね。まあそれをネウマって呼んでる場合もあるんですけど、本当にネウマって呼べるのはやっぱりこの辺りのものですね。
あ、俺がネウマだと思ってたものは、
はい、
真のネウマではない。
そうですね、
マジか、
はい、
それはこれね、今日今この見せてもらってるのが、
はい、
真のネウマ。
そうですね、イメージとしてはこう、まあ、イントネーションがこれ一応載ってるんですけど、
見る人が見たらこれで歌えるん？
いや、正直に言うとこれはまあ歌うためのものではなくて、
うん、
あの記録のためです。本当にさっきもお話が出ましたけど、
うん、
まあ、前回でしたっけね、中世って交渉の文化なので全て口伝ですよね、
うんうん、
なので聖歌隊の人たちも当然聞いたものを覚えて歌ってたわけですよ、
う
ん、
そうね。
なので楽譜はそのために用いてたわけではなくて、
うん、
まあ、修道院とかそういうところで聖歌の研究をっていうことで記録しようっていう試みとして楽譜が出てきたっていうことなんですよ。
カンペってこと？
あ、そうですね、メモ的な。
なるほどね、だって膨大な数でしょ曲が。
そうですね、
だからこの曲に関してはこういう感じっていう忘れ、はい、なんていうのかな、備忘録メモっていう感じの 位置づけなのかしらね、
はい、というか記す方法がまあなかったんでこうやって書くしかなかったですよね。
だからまあ知ってないと再現できないよね。
そうです
ね、今の譜面ってさ、
はい、
もう全然皿の状態で曲見てさ、
はい、
ポロポロ弾けばさ、
うんうんうん、
できるじゃん。
そうですね。
だけどこの時代はやっぱり元で知ってないと、
はい、
あこれこういう風やったっていう風に、
そうですよね、
なるんだね。
なんかイメージとしては私の見たことのあるお経とかの文字の横の
あるね
書き込みみたいな、
あれなんか面白いよね。
あれ確かにそうやって唱えてるなっていう感じでそれっぽいなと思いながら見ながらなんとなくふむふむって思ってます。
まあそれよりも激しいけどね。
まあそうですね、
音の出入りが、
はい、
へ
え。これがまあ音形ネウマといって、
うん、
一応音の高さを、
まあ、高さ
っていうかですね、
上行くよねとか、
そうですね、上行するか下降するかとか、
なんとなくその音の動きを線で表したみたいな、
はい、そうですね。
へえ、これ音形ネウマっていうの、
はい、音の型、血液型とかの型っていう字ですね、音形ネウマ。
ああ確かに音の形を表しとるね。
そうですね、
うんうん、
でこのあともうちょっと高さ示したいなってなってくるわけですよ。
さすがに、
はい、さすがにそれでちょっと、はい、次の写真ですね。
次の資料ちょっと待って、はい、次何、
音光ネウマ、
音光ネウマ来た。
これもう正直、はい、
刺して変わらんやろこれ。
そんなに変わらないんですけど、どんな風になってるかというと、歌詞はこう一直線に書いてあるじゃないですか。
まあ、
横書きで一直線で書いてあって、うん、その歌詞からの距離で大体の工程を示してる、
うんうん、そうやな、ちょっと空欄があって飛ばして上に行ってるね、
はい、そうなんですよ。だからちょっとこの辺からちょっと上上がってとか下行ってっていうのがさっきの音形ネウマよりはちょっと示してる。
微妙やけど、
まあ、ちょっと広がった感じは。でも
これで歌えって言われても、
まあそうですね。
いやーすごいね。
ですよね。これをもし今見た人が再現しようと思ったら、一応やっぱり何かそれこそ先ほどちょっと話した計量記法とかにちょっと直して一応ね歌うとかそういう感じになるんじゃないかなと思いますけどね。これだけでみんな同じ風にはまあ当然歌えないですよね。
そうなるよね、
はい、
ちょっと難しそうだね。
はい、そう思いますね。
これは譜面とはなかなかちょっと、
そうですね、なんか文字と記号っていう感じですよね。
即記とかの文字みたいだもんね。
あ、そうですね、あの
即記者
っていう感じの、はい、こんな感じなんですね。
これがネウマ、
はい、ちょっとあのね、蛇みたいなっていうんですか、なんかこういう
ニ
ョロニョロした感じのやつですね。四角いのはもう割と分かりやすいじゃないですか、言っても
いやどう、まあこれよりかはね、
これよりは、はいはい、
へえ、そっかそっか、
そうですね。それでやっぱ高さもうちょっとじゃあ正確に示したいよねっていう風になってくるわけですよ。
そうだよね、
はい。そこで次の資料、付箋ネウマ。
付箋ネウマ、おったったった、
はい、線が2本あるの分かりますか。
あ、これ微妙やな、
赤と、まあ、緑みたいな青っぽい
の、うん、あるある、
これ2本の線、2線の符なんですけど
でもさ、
はい、
赤と青っぽいのあるけどさ、
はい、
その間何もないよ。
はい、
その間何もないけど高さちょっと違う音が入ってるよ、
はい、そうなんです。あの説明しますと、ちょっと普段見てる五線譜よりはもしかしたらちょっと広めっていうんですかね、線と線の間が広めで、
2本しかないじゃん。
そう、2本しかなくて、うん、広めに取ってあって、その中で結構楽譜家の音符が動いてるんですけど、っ
ていうかだからなんていうの、五線の第一線と第五線しかないみたいな、
はい、 あ、まあそんな感じなんですけど、一応この2本の線の幅がどうなってるかっていうと、うん、5度なんですよ。
5度っていうことは、はい、そっか、2本分つか、まあ第1線と第3線みたいな。
あ、そうそう、そういうことですね。そういうことか、はい、うんうんうん、そうなんです。5度の幅を。
そうかそうか、5度は完全音程で。
そうなんです、この時代ね、
よく使ってるとか、
はい、
まあ、まあ、
とはいえこの中のどこかにこうニョロニョロニョロとその例の音符が動いてるので、うん、まあ言ってもまだ曖昧な示し方ですよね、音の高さも。
そうだね、
なんとも言い難い。
やっぱり分かってないと、
はい、
こうやっぱメモの息を出てないよね。
そうですね、うん、まさにメモっていう感じなので、うん、ここでまあその後ですね、
うん、
今2本だったのが次プラス音符記号が入ってくるものが出てくるんですけど、
音符記号っていうのはトーン記号とか平音記号に、まあ、今だというやつやね。
そうですね、うん、はい、でここでちょっと今と同じような3度の幅になってくるんですよ、線と線が。
ちょっと待って、4本線でこれは何、はい、音符記号が
4本
上のパートと下のパートで2パートあるってこと、
はい、そうです。
あ、で音符記号がこれ上が
C で下が F 書いてあるの分かります？ちっちゃいんですけど
C は分かるな、 F、
はい、
F、 あー、あるね、
はい、これが今の平音記号で、
あ、F が平音記号やん。
はい、その通りです。
へやんな。
へです、
平音記号か。
そうです。で C は半音記号、これ知らない方もいらっしゃるかもしれないですけど、半音記号。
半音記号って今もこの位置違う？
位置という
か、あ、でも移動するか、半音記号は。
まあ移動しますし、
そうかそうか、
はい、
なんかあるな、弦楽器の人が見てるやつや、
使ったり、はい、しますね。
受験の時やったっきりやわ。
やりましたね
あー、はい、そうやそうや、なるほどね、はい、でももっと今分かりやすいね、音符記号は。
そうですね、
まあ、だけど基本的な考え方はその音符記号にくっついてる線のところが平音であったり、
はい、
半音であったりっていう考え方は一緒だね。
はい、色分けもなくなりましたよね。さっきの2本の時は色分けされてたんですけど、
赤、赤かね、赤と青みたいなね、
は
い、
まあ、これは割と今に見た目が近い、すべて
近い、これ近いの？
近くないか、近くない。まあでも線はほら全部黒ですし、まあ一応音符記号も
黒とかそういう次元じゃないだろ
まあそうです、
ね、だって不等は不等ってわかるかな、その、はいはい、ね、はい、あのおたまじゃくしの頭の部分、ね、
はい、
ないじゃん一個も。
ですねその通りですね。
しかもさ、はい、ニョロニョロしたっきりだよこれ。
ニョロニョロしてますよね。
こ、譜面は今一個一個独立してるよ、は
い、そうですね。
何これ、だってってなんか現代曲の譜面みたいな、
はい、なるほど、そうですね、確かに。
へえ、
まあでもこういう風に当時は記録してたっていうことですね。
これね、歌うん
ね、
え、まさちゃん歌える？
歌いましょうか。
マジでいけるのこれで。
ちょっとこの楽譜、これですね。
やってみて、ちょっとちょっとどんな、
いいですか、いいですか、
いいよいいよ、やってください。
ちょっとでは失礼します。
お願いします。
ハレルヤ、
おお、すごいね、わかるじゃん。
嘘つきました。
何か何かよ歌ったやん。
実は私もちろんネウマフを見て歌うっていうのはちょっとこれを見て歌うのはできないんですけど。
でき
ん
のかい。
はい、ごめんなさい
今何見たん？
これの下に計量記譜法って言って、その後の時代の、まあ、今に近い方の、
あ、
さっき言ってたやつです。あの四角いっていうか、
俺のネウマだと思ってたやつや。
あ、そうです、平井先生のネウマですね
ちゃうんやろこれネウマフじゃないんだね
まあでも、はい、呼ぶこともありますけど、正式にはやっぱ全然違うと思いません？これってさっきのニョロニョロ
と。ちょっと見して見して見して。あー、うんうん、これな、
はい、これがついてるんで
割とよく見るやつや、
はい、これ見ては一応歌えます、
うん、いやー、これ
でも難しくてですね、それこそ前も話したみたいに、今モンセラートの赤い本っていうその中世の写本を歌う会に参加してるんですけど、中世とかルネサンスとかですね、なんですけど、まあ、先生に教えてもらいながらじゃないとやっぱリズムとか結構難しいんですよね。
確かにこれ見ると、はい、不等っていうの、さっき言ってた、はいはい、おたまじゃくしの頭があるから、
はい、
ここの音程だっていうのは確定できそうな雰囲気はあるね、
はい、結構高さはもう分かりませんか、だいぶ、
だけど小節線がないね、
はい、ないです。
つまり表示がないね。
そうですよね、
速さも分からんね。
あ、そうですね、確かに
音かもわからん、音かっていうのは音の価値つか、譜面、音符自体が持ってる音の長さ。
そうですね、それがですね、一応決まりはあって、毎回一緒じゃないんですけど、なんていうんですか、こういう時はこういうふうに読むみたいなことはあるんですけど、一応まあそういう規則性はあって、きちんと勉強した人ならこれはそれぞれまあ読める、まあ、解釈によって違ったりすることもあるみたいなんですけど、当時の人にはまあある程度当たり前だったのかもしれないけど、いやいやそんなことない、これはね、
いやいやそんな
難しかったと思いますよ。これ
は今何それ自分で突っ込んで何自分でボケ突っ込みしたの。
いやいや、さっき言ってたその、まあ、当時の人は読んでたんだろうなって今言ったんですけど、この楽譜に関してはこの今言ってたような計量記法も当時の人がもちろんみんな読めたとかそういうことではなくて、もちろん一部の人が分かった暗号のようなものだったと思いますし、さっき言ってたメモに過ぎないっていうのはまだまだもうちょっとメモかなっていう時代は続く、まだ印刷出版っていう風に至ってないので、
まあそうだろうな、はい、なるほど、まあ
そうですね、
それはまあ教会音楽の中でやっぱり受け継がれてきたものを、
はい、
それを正しく受け継ぐためのまあ補助的なものっていうような位置づけになってくるのかな、
うんうんうん、まあそうですね、本当にもう記録っていう感じですもんね、まだまだ。
なるほどね、
はい、でその後、ポリフォニーで分かりますよね、多声の音楽。
分かりますよねって言われてもね、
いや、まあ、私も分かりませんけど多声の音楽ですよね。
多声じゃないのは何？
単旋律ですか。
まあ、基本的にずっと単旋律だったんだよね、
はい、それまで、はい、そうですよね、
でそれが
例えばですけど1オクターブ下で歌った
り、だから1オクターブ、今別のパートってあんまりね、言わなかったりするかもしれないけど、はい、当時は発見だったんだね、はい、
子供がそれこそ大人が歌うところに入ってったら、それで1オクターブ上になるでしょうし、
そうだね、
それこそ例のあの5度とか、5度で平行のオルガヌムっていう風なのがあったりとかしますけど、
さらっとオルガヌムって言うけどこれもね、
はい、
なかなか馴染みのない言葉だよ。
そうですよね、
要するに、
はい、
ハモリパートだけど、
はい、
それがそのいろんな音程に行かずに、
はい、
ずっと5度っていう
平行の、まあ、ね、そうですね、
要するに、
はい、
ドが出てたら、
はい、
ソとか
に
行くし、
はい、
それ旋律が何ソに行ったら今度レに行くみたいなね、常に5度の間でハモるよってやつだね、
はい、それの頃はまだ音の高さがまあ大体メモできてれば、まあ、というか覚えてればね歌えるんですけど、その後自由なリズムで自由オルガヌムっていうのが出てくると、
自由オルガヌム、
はい、自由なオルガヌムですね。
まあまあわかるよ、
はい、そうすると、上のパートと下のパートが常に同じリズムで同じ歌詞で歌うんじゃなくて、下は伸ばしてるとか、こう下は違うリズムになってるとか、あるいは歌詞まで違うとか、
歌詞まで違う、
はい、そういうことが出てくるわけですよ、
そ
うすると音の長さがきちんと示せてないと、ちょっと記録とも言えないですよね、
そうだね、
はい、そういうわけでちょっとずつリズムのことが出てくるんですけど、こうやって見てると面白くないですか。これまでのグレゴリオ聖歌とか、ね、こういう時代って、やっぱり旋律の 音の高さ、うん、旋律重視っていう感じがしませんか、音楽が。でリズム、
あ、そうだね、はい、リズムは違うね。
そうですよね、うん、この後だと思うんですけど、うん、でこの後モード寄付法っていうのが入ってくるんですけど、資料を見てもらってもいいですか。
これか。
はい、
赤いな。
あ、そうですね、うん、はい。まあでもこれもどういうことになってるか
変わらんく見えるけどな、ほとんど。
あ、そうですか。でもニョロニョロはなくなりましたよね。
ああ、そうやな。
四角くないですか。
四角いな。
これちょっと先生が見たそのネーム、
そうだけど、
はい、
そうだけど、これはなんだ、三声あるのか。
あ、本当ですね。そうですね、
これは三声あるな。
三声ですね。
なるほど。これ音符記号が、
はい、
これはなんだ、 C って書いてあるか。
そうですね、 C、C、C ですね、全部 C ですね。
これ全部 C な。
はい、
これには全部 C には見、あ、最後 C のところが高さが違うんだな、
はい、あ、そうです、そうです、
そうだな、はい、あれ、これ5000じゃねえか。
1、2、3、4、5、まあ5000ですね。
あれ、最後のパートだけ4000や。
あ、本当ですね。いらないから、いらないから、いらないんですよ。
音域がそんなに広くないからってことか。
はい、はい、よくこの楽譜見てみると、一番下のパートが割とドローンみたいっていうか、こう音伸ばしてる。
ドローンっていうの。
はい。
何ドローンって。
あ、そこあんま言わない、あの、あ、なんかこう民族音楽とかでもよくある、うん、低い音でドーンってこう伸びてるやつとか、うんうん、ドローンって言うんですけど、
ね、
なんかそれみたいにちょっと伸ばしのパートみたいなのありますよね、うん、一番下に。
そうだね。
これそんなに音が動かないので高い音いらないみたいですね。それで4本で済むということですね。
なるほど。
だから多分線の数はいろいろと動いたと思います、うん、この頃。
なるほど、適宜ね。
はい、適宜ですね。面白そうですね。
で、これは主に何が変わったの？
ですね、リズムのこのモードっていう、モード寄付法っていう名前ですけど、基本のリズムとして6種類のリズムパターンが定められて、うん、はい、それの何を使うかっていうのが
分かるの、これ見たら
って言うんですけど、私には分かりません。全然分かりませんし、このリズムパターンっていうのも、名前がですね、このリズムパターンそれぞれの、
うん、
詩の詩って、あの詩です、
歌う詩ね、
歌う詩ですね、うんうん、詩のあの種類っていうんですか、よく言う、うちらで言う五七五みたいな、そういうのあるじゃないですか、
パターンね、
はい、パターンと同じ名前が用いられたり、うん、用いられてたりするので、うん、
なるほど。
まあ言葉からこう来てるみたいな感じですね。
言葉と密接なつながりがある
から、そうです。だからまあ、うん、結構まあ複雑だし、暗号っぽいし、例外も多いしっていう感じなので、
まあそういうパターンがあることでよって覚えやすいんだよ、はい、
まあそうですよね、
うん、それの繰り返しだったりとか、
はいはい、
うん、なるほどなるほど。
でここからやっぱり現代にちょっとあの現代の楽譜のことを思い浮かべてもらうと、
うん、
各音符、例えば四分音符とか、うん、二分音符とか、それらの相対的な音の長さって決まってるじゃないですか。さっきも言ったみたいに、
は
い、
現代の
今の楽譜って
決まってないとえらいことになるね。
ですよね、うん、これはこれの半分だし、これはこれの2倍だしって決まってますよね、
うん、
でそれが計量寄付法っていうことで、うん、ちょっとそれに近い感じになってくるんですよ、このモード寄付の後に。
あ、だからこれじゃないやつね、
はい、
この後ね、
はい、その次見てもらうと、
ちょっと待って、なんつった、定量、
あ、定量とも言いますね、軽量でもいいし、軽量、はい、どっちでもいいです、う
ん、これ何、黒と白あるよ。
あ、そうなんです、初め黒でした、その後白になって
ます。黒いく、
はい、黒いきましょう。
おう、うん、はい、これ俺の、
あ、そうですか、うん、あ、はいはい、
イメージ、
あ、
ネウマのイメージ。
そうですね、これ、うん、結構よく見るかもしれないですね、うん、よく、
これこれこれ富岡先生になったやつ、はい、これだ、
うん、これが フロフ軽量寄付法
一応要するにネウマフじゃねえんだなこれは。
まあそうですね、
正しく言うとね、
正しく言うと、
まあ、カテゴライズとして、はい、まあ、この今の現代風の前のやつをネウマフとパクッと大きく、はい、くっちゃう場合もあるよ、
はいはい、
っていうことだね、
はい、ただやっぱさっきのうにゃうにゃとだいぶ違うじゃないですか。やっぱり
全然違うよ、
はい、全然違うし、
さっきのはだって線もなけりゃさ、
はいはい、そうです
ね、本当のネウマやろ、
はい、
まあ、コネウマっていうんけ。
あ、そうですね、うん、古いネウマっていう感じですね。
それはこれとはえらい違いだね。
そうですよね、そう考えるとやっぱり軽量されたっていう名前がついてるのは、
でもこれ何不当ばっかりで、
はい、
旗が少ないね。
あ、なるほど、そういう風に見えますよね。
見えるよ、
確かに、 確かに。でこの旗っぽいのがこうつながってたりいろいろありますよね。
なんか変なつながり方してるよ、
はい、旗あったり変なつながり方してたりとかしますよね。
こんなんうちの子やってたら怒られるで。
そうですよね、うん、そうですよね、うん、でこの黒風軽量寄付法なんですけど、今とだいぶ違う、かなり違うこととしては、
うん、
さっき言ったみたいに今の楽譜だとこれはこれの2倍、これはこれの半分と決まってたんですけど、だから2倍比ですよね基本的に。
今の楽譜はね、
今の楽譜は、
うんうん、
でも場合によって2倍比になったり3倍比になったりするんですよ。
場合によって、
場合によってなんですよなんで基本的にやっぱ3っていう数字ってこの頃、まあ、三味一体とかほら言ったりしますし、
三味一体、
はい、完全な楽譜、うん、完全な数字が3なんですよ。
宗教的にね、
キリスト教的にですね、うん、神の数っていう風に、ね、なってるんですけど、2っていうのは不完全なんですよこの頃の考えとしては。
うーん、
これは人間の数字なんですよ。
うーん、
なので基本的には3で言ってねって、3倍比で言ってねって言ってるんだけど、
うん、
たまに2倍比のやつが混じってたりとかして、
うん、
でまあそのうち、まあ、一応2倍比も認めますよっていう風になってきて混在してるわけ
です。なんかそんなのやな、いつも
いつもそんなのですよね。
ローマの時もそうやったぞ、
なんか
教会戦法の時も
でしたね、聞きましたねこれ。いっぱい
あれこれもう結局そうなって追認しとるやないか。
そうなんですよ、結局もう認めざるを得ないってね、
なし崩し的に
ね、もう実際はこうだからっていう。
今でも一緒やな。
そうなんですよ、まあそんな感じで3倍比なのか2倍比なのかっていうのが、これがちょっとややこしいと。
うんうん、
でまあ今黒風軽量寄付法の見てもらってますけど、
うん、
その次白風軽量寄付法っていうのが出てくるんですけど、
ちょっと待ってそれ出すわ。うん、出した。
まあ、これは正直何がそんな違うかって、なんで白になったかっていうと、
うん、
まあ、塗りつぶすの大変ですよね黒って。
まあそうやな
まあ時間うん、もう手間もかかるし、
うんうん、だけどまあ今の譜面から見ると、
はい、
黒い譜頭の音符と白い譜頭の音符は長さが違うからね、
はい、
二分音符、
ね、
同じ旗があれば二分音符と四分音符で倍違うからね、
はいはいはいはい、
あんまりそういうところは手抜いてほしくないけどね。
あ、なるほど、そうですね。ただそこまで の, その大きな、なんていうんですかね、リズムの幅っていうのはまだなかったので、
うん、
この黒譜の時代はまあ全てこの黒 で、うん、でこの示されてるこのいろんな形ありますよね、その線とか、うん、こういうのでまあリズム示されてるんですけど、うん、まず
リズムこれで見ろって言われても結構
そうですね、結構難しいですよこれは。私も正直全然まだまだわからないので、あの教えてもらってわかるって感じですよ。
さっき歌ってくれたのはどれ見てたの？どの仲間？白？黒？
黒ですね。
黒、
はい、
あ、これでさっき歌うように、
はい、そうですね、
できるっていうこと
は、はいはい、
かこれはちょっとまあわからんでもないけどね。
うん、そうですね、なんとなく流れはわかりますよね。
ちょっとこれ見ながらもう一回聞かせてえな。これちょっと譜面 見つついくわ。
はい、あんまりちょっと正確に歌えるかちょっとドキドキします。
俺わからんし、ちょっと、はい、ちょっとこれ見る。どうぞ。
はい。アレルヤ。 分かり、
音の高さは
分かります、
分かる
ね。リズムが難しいですよね。
そうだね、リズムまでは。ただ、そうですよね、音の高さを追っかけているから、
はい、
このあたりかなっていう、うんうん、その音の存在とか、はいはい、高さは分かるね。
そうですよね。
今日最初に見せられた、
はい、あれは分か
る、あれはネウマは本当のネウマは、は
い、分かんないですね、はい、
あれはなんだろうな、歌詞があって読めればなんちょっとは分かるのかな。
どうでしょうね。一応その点とか線っていうのもこれが2音下がってとかあるらしいんですけど、そうだ、ね、
あの書いてある横っちょのあのニョロニョロの形でどういうのを表すのかっていうのは、まあ、もちろんそういうルールがあるんだろうけど、
でもまあどうしてもその正確に統一されたものではないですよね。
で、まあ、今の見てるこの軽量譜っていうのかな、
はいはい、
うん、これはまあ分からんでもないけど、
はい、
だけどまあどっちにしろ今の楽譜の再現性っていうのかな、
はいはいはい、
誰もが見て一定のルールに従って、
うん、
こう誰もが同じ曲を同じように再現できるかっていうと、
うん、は
い、結構疑問が残るね。
あ、そうかもしれないですね。
なんかそもそもの用途が違うよね、はい、これもう。
あ、そうですよね。
だからこれはやっぱりさっき言ったように教会の音楽なり、うん、
はい、
まあ、教会の音楽なんだろうけどねこの時代は。
そうですね、はい、う
ん、それをこう後世に残していったりとか、
はい、
こう歌い継いでいくための一つのこう記録するための
もの
であって、
はい、
こう我々が今接してる譜面っていうのは、
はい、
その新しい音楽を、
はい、
作って、
はい、
こう演奏するっていうそういうためのツールだもんね、
うん、なるほど、確かにそうですよね。
だからそもそもの用途が全然違う感じが、
そうですよね、
するよね、
はい、
なんかちょっとこの録音をするのにあたってさ、
はい、
いろんなことをこう本で読んでいくんだけど、
はい、
その時に音楽とは関係ない本なんだけど、
はい、
ちょっとなんか言語学とかさ、
うんうんうん、
そういうのもちょっと興味が出てきちゃって、
うんうんうん、
ちょっと寄り道して読んでる本でさ、
はい、
声の文化と文字の文化っていう本が行き当たってさ、
うん、はいはい、
それめちゃくちゃ面白いの、
うん、
なんか僕たちはもう言葉だけど、
はい、
文字を知っちゃってるから、
うん、
文字ベースで全ての思考が、はい、
そうですね、思考の方法がね、
そう、はい、そもそも文字ベースで全部考えちゃってるから、うんうんうん、
はい、
文字が出てきたのって超最近だし、
うん、はい、
なんならその教会の人たちはラテン語かけてたけど、
はい、
市井の人たちって
そうですよね、
読み書きなんかできないし、なかったですね、日本はわりかし江戸時代とかさ、
うんうん、
なんか文字の識字率が高かったとかって言われてるけど、
はいはい、うん、
世界的に見たらさ、ほとんどの人は文字の喋れるけど読み書きができないっていう状態じゃん。でその時の人たちの思考方法ってもう全然違うんだよっていうようなことが書いてあって、
うんうん、
その思考方法が違うから価値観も全然違って、
うん、
でそれって今今日話してくれたその譜面が果たしてる役割って、はいはい、似てるなって
、あ、そうですよね、
思って、
はい、
そんでこれ今何、最後に出てきた、
はい、
軽量譜だっけ、
はい、
これが大体いつぐらいの代物だっけ、
軽量譜自体は、まあ、あの黒いのは12世紀か14世紀末ぐらいで、 白い譜面の軽量譜法だと、まあ、15世紀からまあ、広く見ると移行期も含めて現代譜への移行も含めて18世紀ぐらい、
ね、あ、18世紀になるとだいぶ最近だもんね、
はい、もうその辺はだいぶもう現代の棋譜に、それこそ小説線とか表紙とか、
うん、
そういうのも含めてそういうのもこう入ってくるんですけど、
うんうんうん、だからやっぱりこの後の時代にこう、
はい、
今までの音楽を伝承していくっていうことではなくって、
はい、
新しい音楽を作って、
はい、
それを広めていけるっていうような、
はい、
全然違う方向性に、
うん、そうですよね、
行くね、
はい、
譜面の持ってる役割が全然違うから、
実用品として使われるようになってくるってことですよね。
実用品って、まあ、どっちが実用品なのかって
まあ確かに
あれなんだけど
記録でもね、まあそうですね、うん、
要するに人々が、うん、その音をそこにさ、
うんうん、
瞬間冷凍じゃないけどさ、
うんうん、
そこに閉じ込めておいて、
はい、
それって演奏過程じゃなくて、
うん、
制作過程でそうじゃん。
そうですね。
とかさ、
はいはい、
そのなんだ音の高さとかもそこで例えば今日はここまでやって、
うんうんうん、
明日からこっからっていうのがさ、
はいはいはい、
できるっていうのって、
うん、
めちゃくちゃすごくないっていう、
うん、そうですね、
うん、なんかそういうことができるようになって、
うん、
その新しい音楽の響きっていうのを、
うんうんうん、
こう保存できるようになったっていうのかな、
うんうんうんうん、
この新しい譜面をかけるようになったってことがね、
はいはいはい、
うん、だから今みたいなやつをこうちょっとだんだん発展していって、
うん、
綺麗な譜面ができるようになった時のこう、うん、時代と、
はい、
またこれグーテンベルクとかの活版印刷で、
うんうん、
それを
広まっていく、
ね、広まっていくっていうのが、
うん、
なんていうか、まあ、必然的にそう人類の歴史がなっているのかわからないけど、
はい、うん、
いずれにしてもこの中世が終わりになっていって、
はい、
どんどん、まあ、近世っていう時代に言っていいのかな、
うん、
なんかまあ、うん、物の書き方によっていろいろ近世っていうポジションっていうのはいろいろあるみたいだけど、
うん
うん、
はい、
面白いだね。
そうですね、ここの変化は結構大きいような気はしますね。
世の中のシステムがどんどん変わっていく時に、
うんうん、
音楽のシステムも一緒に変わっていくんだね、
う
ん、
そうですね。
これはなかなか面白いというかエモいというか、
はい、面白いですね。
なるほど、
はい、
で今日はこんな感じで、
はい、
譜面の歴史をちょっと、
はい、そうですね、まあ
本当さらっと、
うん、本当はもっと奥深いんですけど、
うん、僕みたいに何も知らない人に教えてもらうにはちょうどいいぐらいかなと思ったけど、
いや、はい、うん、私もこれは奥深くて追い切れないなと思いました。
そうだね、だってこれで研究してる人いっぱいいるもんね、
はい、いっぱいいます
だから、ね、はい、にわかにちょっと本読んだぐらいでは全然追いつかないんだけど、
うん、はい、理解が追いつかないです、
ね、まあ、僕たちとしては、まあ、うん、なんていうかさ、音楽っていうのが、
は
い、
うん、
大きな変換点をこの後迎えるっていうことが、
うんうんうん
うん、なんか一つ大きな意義っていうかさ、
ね、はい、
なんか理解するポイントかなっていうふうに思うね、うんうんうん、
はい、
で今度何やればいいんだっけ。俺ルネッサンスとか言ってたよな。
そうですね、
ルネッサンスな、これちょっと本読んでるけどね、
うん、
また
ルネッサンスって、うん、ルネッサンス知ってました、音楽で。
なんかね、
はい、
結構そんなことはねえっていう、
はい、のが多い
つうかね、そもそものルネッサンス自体にすげえ懐疑的になってる本をまず読んだ、一冊目。
あらららなるほど
だから
あ、そうですか、
うん、なんかこんなのいろいろだよっていう。
まあまあそうですよね、う
ん、でなんか結局、
はい、
そのイタリアだけで起こってることじゃないし、
うんうんうん、
みんな連動してるんだからっていうような格好で書かれてるのがあったから。
はいはい、はい、まあじゃあざっくりとこの時代の音楽っていう感じのことになりますかね。バロックに入る移行期ぐらいの。
そうだね、
うんうん
うん、だからまあその教会の音楽から脱して、
うんうん、
あらゆるこう人たちが音楽を楽しんでいくっていう、
はい、
そういう時代なのかなっていうふうにちょっとこう捉えてるけどね。
なるほど。
そのルネッサンスっていう言葉とちょっと違うのかもしれないけど、
うん、でもそうですね、そこはちょっと、
うん、その文芸復興って言ってしまうとちょっとこうポジションが違うんだけど、時代としてはまあ人々がこう音楽に対してこう能動的にアクションして音楽の喜びを享受し始める時期っていうふうに今のところは捉えてるけど。
なるほど。
次の録音までにどうかな、は
い、楽しみに。
ちょっと怖いわ。
してます、うん、
まあまあ、じゃあ今日はちょっとこの辺にしとこうかな。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。